恵みをいただく御言葉は、ヨシュア記の21章、43節から45節までです。ヨシュア記21章、43節から45節。こうして主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領してそこに住んだ。主は彼らの先祖たちに誓ったように周囲の者から守って、彼らに安住を許された。すべての敵の中で一人も彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず、皆実現した。アーメン。一言お祈りいたします。神に愛された者、その身胸に従って歩む者には、神はすべてのことを働かせて益としてくださる。このことを信じて疑わず、その通り実行する者はなんと幸いなことでしょうか。しかしその主の御言葉、それを聞いても行わず、あるいは疑いを持ったり、その聞いた御言葉を信仰に混ぜないものはなんと不幸なものでしょうか。主よ、あなたは真実な方です。あなたは約束されたことを必ず成就してくださるお方。主よ、私たちはそのことを覚え、そのことを信じつつ、この地上における人生を歩むことができますように。今朝も御前に出て、あなたの命、あなたの尊き御言葉を預かりたいと思います。主よ、どうぞこの語るしもべの唇を清めてください。またこれに預かる一人一人の耳を清めて、この地上なる肉体に天なるあなたの御言葉をお入れするこの幸いをしっかりと味わわせるために、今私たちの心、体、魂を清くし、霊を整えてくださいますように。どうかこれからをあなたが支配してください。これからの時を一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこの読んだところの箇所において、神様のアブラハム、イサク、ヤコブに約束された言葉が実現しました。もう一度読みますと、こうして主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領してそこに住んだ。主は彼らの先祖たちに誓ったように周囲の者から守って、彼らに安住を許された。すべての敵の中で一人も彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。アーメン。主がですね、アブラハム、イサク、ヤコブにこの約束を与えたこと、すなわちこの地を、すなわちこのカナンの土地、ヨシュアたちが攻め入ってきたこのカナン地方を、そこを占領し、そこを住むところとして定め、イスラエル十二部族、ヤコブの子、イスラエルの子12人のその子孫たち一人一人が、住むべき土地、それが、与えられたこと、それは前回までの箇所で、ね、ここ最近、本当にカタカナの土地の名前とか、また、攻め落とした王たちの名前、聞き慣れないカタカナがたくさん出てきて、ね、もう本当に、数多く出てきました。もう、それを読んでいて、あまりにも その名前のリストが長く続くのでちょっとうんざりしてきたところもあったかもしれないんですけども、それほどもう数多くを町々を村々を都市を攻め落として、そしてその一つ一つが彼らのものとして相続財産として彼らの手に入ったわけです。そして彼らの手に入っただけでなく、主は彼らに安住を許されました。安らかに住むことを許されたんです。そしてなおかつ周囲の敵から守って、誰一人彼らの前に立ちはだかるものがないようにされました。主はですね、アブラハムに対し、当初今年に入ってから創世記の方から、聖書の人物の学びをしております、アブラハムに対して主が現れて、主は75歳の時にアブラムを召し出しました。でもアブラムの父、テラはカナンの地に行けと言われたのに行きませんでした。でそれで彼の子供である、アブラムが主が言われた通りに出て行って、そしてすぐにカナンの地に入りました。でカナンの土地に入ったところ、主が、アブラムに現れて、私はあなたの子孫にこの地を与えると約束されました。それがおよそこの義明の時代から500年も、400何年かだと思うんですけど、そのぐらい前の時主が約束されたんです。当初アブラムは、どこに行くのか、あるいは、これからどうなのか、それを分からず、ただ主の言葉だけを信頼して進み出ました。ところ、主はこのカナンの土地を与えるとアブラムに仰せられた。それでアブラムがですね、信仰の試練にあって、エジプトの地に行き、そこで失敗もしました。でもそれでも再び主の御言葉を信じて戻ってきたところ、主はさらにその約束を具体化されました、ロトと別れた町、さあ目を見上げていなさい、この土地東西南北を歩き回りなさい、私はあなたの子孫をこの土地を与え、あなたの子孫を地の塵のようにならせると。さらに子孫が地の塵の砂粒のように数えきれないようになる、約束されました。さらにアブラムはその後信仰を持って戦いを挑み、勝ち取り勝利しました。ところまたその約束がさらに具体化されて、この子孫たちが地の塵のようからですね、天の星のよう、子孫たちは地に属するものから天に属するものへと変えられました。そしてその約束、地の砂のよう、天の星のように、もう数えきれないほど子孫を増やす、その言葉が実現して、もはやこの義明の時代、もうイスラエルの部族は男子だけでも、数えるだけでもう60万なんていう数字はちょっと数えたくないですね。それを多くアブラハムは子孫が増やされました。アブラハム自身はですね、そのことを見ませんでした。彼はただ、主の約束を望み見て、はるか未来にそれを見て、それを喜びました。信仰の偉人たちはですね、みんなこの地上のことを思いません。アブラハムは、またイサク、ヤコブもその約束のものは得ませんでしたけども、しかし天においてはるかそれを仰ぎ見てですね、この地上においては旅人として気流者として歩み、さらに優れた故郷を仰ぎ見たんですね。確かにアブラハムの子孫にはカナンの土地が与えられました。しかしそれもまた地上のものなんですね。私たちもこの地上においてはアブラハムの子孫として、旅人として気流者として、この地上の人生を歩むべきなんです。神様はですね、すべて約束されたことを成就しました。その約束の成就までに500年ほどの時はかかりました。でもそれもまた主はアブラハムにあらかじめ恐れましたね。おとといのその争点でも、創世記でアブラムが神様に、この土地が私たちに与えられる、そのことは何によって知るでしょうか、 それで神様は、これこれの動物を用意しなさい。それでアブラハムにその動物を用意させました。で神様はですね、その燃える松明、燃える炉として現れて、そのアブラハムが用意したその、動物のその生贄の間を、通られました。そして契約を結ばれたんです。私はあなたの子孫にこの土地を与える。そして、約束されたんですけども、ただあなたの子孫は400年の間違法の地で、奴隷として仕えることになる。そのこともちゃんと神様はあらかじめ言っておられました。ですから本当に神様の予言がですね、その通り成就していったわけです。私たちはこの地上においてはですね、旅人であり寄生者です。そして私たちの相続地はこの地上にはないんですね。地上のものはやがて過ぎ去ります。この地上のものは、巻物が巻かれて、その中身が見えなくなるように、この地上のありさまもみんな過ぎ去り、そして誠のものが、真理なるものが、永遠なるものが現れて、それこそが私たちが相続するべきものです。ただしですね、この約束のものを、滅んで見ることができないものたちもおりました。エジプトを出てきた60万以上の民、その大人の世代の男たちは誰もですね、その約束の地、すぐにでも本来だったら入れるはずのその土地、そこに入ることができず、荒野で屍をそらしていきました。なぜなら彼らは信じなかったからです。信じる人に対してですね、信じる人はその神様から与えられた言葉をそのまま実行して、すぐにその報いを受け取ります。そして神様の約束の確かさを確認するんですけども、でも神様から与えられた言葉をですね、信じないで疑って、あるいはエジプトが恋しくなったりして、そういうことをするのであるならば、そのものはこの約束のものを受け取ることができずに、荒野で屍になって、一生、一生というか永遠にその荒野で閉じ込められてしまうんですね。私たちはそんなことがあってはならないです。主はですね、信じる者に対して安息を与えてくださいます。昨日も開いたんですけども、ヘブル人への手紙の4章を開きたいと思います。昨日この箇所を開いたのは、マタイの福音書のその公開説教の時だったんですけども、本当に不思議なことに神様は同じ箇所を何度か示されるんですね。ヘブル人への手紙の4章、まず1節からお読みします。1節から5節まで。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。はい、安息に入れない者がいたんですね。先ほども言いました、出エジプトの民、エジプトを出た世代の60万は、男子は、 20歳以上の男子は誰も勇者とカレブを除いてこの安息の地カナンの地に入れませんでした。信じなかったからです。主の言われた御言葉を彼らの信仰に混ぜなかったから。でもヨシアとカレブは混ぜました。入ることはできました。信仰を、ね、彼らの信仰をその御言葉に混ぜて、そしてその御言葉を信じていったからです。しかしですね、このヨシア記の、今日お読みした箇所、主は彼らの先祖たちに誓ったように彼らに安住を許された、ね、主は全ての敵を彼らの手に渡されたと書いてある御言葉がありますね。主は全ての敵を彼らの手に渡された。でもヨシア記の学びをしてきた皆さんは、ね、必ずしもこのイスラエル全土主が行きなさいと言われたアブラハムに約束された地、ね、ユーフラテス川からエジプトの川に至るまでの広大な土地を得ていないと申しましたね。またユダ部族もまだこの時エルサレムを獲得しておりません。モアバの部族もですね、ヨセ部族もあの山には鉄の戦車を持った部隊がいるから我々は行けないと、ね、そういうふうにヨシアに泣き言を言った箇所もありました。彼はまだ、ね、完全に得ていないんです。でも主はですね、全ての敵を彼らの手に渡されたと書いてある以上、その鉄の戦車の部隊もまたエルサレムももう彼らの手にすでに渡っているんです。でも彼らはそれらを攻め落とすことができなかったということは、彼らはもともと行ってなかったんですね。鉄の戦車を恐れたんです。エルサレムの堅固な要害を、ね、恐れたんです。それで行かなかった。でも行ったら必ずですね、主が約束された通りに一人も彼の前に立ちはだかるものはないと、ヨシア記一章でヨシアに命じられた通りに、もう彼の敵はすでに彼の手に渡されていると、その御言葉の通りに、もう行けば信仰を持って進み出れば獲得できたんで、はずなんです。カレブのように、カレブは85歳のおじいさんですけれども、それでもね、アナク人ヘブロンの山に住む巨大な、ね、2メートルとか3メートルぐらいの敵を、その敵を打ち破った、ね、カレブでさえ85歳の老人でさえそんなことができたんですから、ましてや若者たちはそんなことが、ね、できないはずがないですね。でも彼らは、ね、信仰を混ぜなかった。神様の言葉よりも鉄の戦車を恐れた。神様の言葉よりもね、2メートルとか3メートルのそのガタイの巨人たちを恐れた。だから彼らは行かなかった。その土地を獲得できず、そして、ね、ヨシア記の次の時代、四式の時代、本当に荒んだ時代までに至ってしまいました。彼らが信仰を持って攻め落とさなかったその者たちとですね、彼らは同盟を結んでしまったんですね。攻め滅ぼすべきものと和合して一つになってしまった。だからイスラエルの民は、ね、そのヨシア記に続く四式の時代では、ね、彼らは本当に災い大きい時代を送ることになってしまいました。信じた人は安息を得ます。でも信仰を混ぜなかった人たちに対しては彼は安息に入ることはできないんです。ヘブル書の4章を続いて6節以降をお読みします。こういうわけでその安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を解き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたのと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならばあなた方の心を堅くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のために まだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落伍する者が一人もいないようにしようではありませんか。アメン。ヨシアは彼らに安息を与えたのではなかったんですね。安息、主はこのヨシアの時代のさらに後のダビデの時代に、今日もし御声を聞くならばあなた方の心を固くなにしてはならないと言われました。ということは、ヨシアは彼らに安息を、カナの地を、確かに与えました。そして主はそこに安住することを許されましたけども、でもまだ真の安息には入っていなかったんです。もし真の安息に入っていたのであるならば、ヨシアの後の時代にダビデを通して再び同じようなことを言われることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているんです。皆さんのためにもまだ安息の休みは残されているんです。そしてそれに、入るよう努力せよとこのヘブル書の記者は語っております。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落伍する者が一人もいないようにしようではありませんか。十節に書いてありますね。不従順な者は安息に入れないんです。ですから今日ここで御言葉が解き明かされております。そしてこれに、ここに今目の前にいる皆さんを通しても、あるいはインターネットを通して、この御言葉に預かる皆さんを通しても、この御言葉は解き聞かされておりますけれども、しかし、そのもし皆さんが不従順の霊に倣って、御言葉を信仰を混ぜ込まないのであるならば落伍してしまうんです。どうかこれに預かる皆さんは誰一人として落伍するものがないように、不従順に陥ったりすることなく、しっかりとこの主から与えた御言葉を握りしめて、主が、言われたことを、それは必ず成就すると信じた人は、本当に幸いな人です。マリアはそうでしたね。エリザベスに言われました、カエサンが言われたことに対してマリアは、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りこの身になりますように、そのように信じきりました。でそれでマリアがエリザベスに会ったところ、エリザベスは、その胎の中にいる子が喜びを踊って精霊に満たされて、語りました。主によって語られた言葉は必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうか。主が語られた言葉を、そのままそれが必ず実現すると信じきった人は誠に幸いなんです。主が語られた言葉は、雨が雪が降ってきて地に元に戻らず必ず地を潤して、土地に作物を生じさせ種まく者に種を与え、食べる者にパンを与える、そのように主の御口から語られた言葉も虚しく、主のもとに帰ることはありません。必ずそれを実現して、そうして言い送ったことは必ず成功させる。からさ、アブラハムに仰せられた言葉、それを必ず実現しました。500年という歳月はかかりました。アブラハム自身は、その約束のものを地上において手に入れませんでしたが、しかしやがて私たちもですね、アブラハムと同じところに行くんです。アブラハムは私たちが行くべきところにもうすでに入っております。天です。誠の安息、そこに入るんです。私たちも信じた者はそこに入って、やがては天においてアブラハム、イサク、ヤコブのいる食卓、ヨシアとカレブのいるこの食卓、天の誠のその安息の地において私たちも 共に永遠を生きる。皆さんこれに入りたいでしょうか。であるならば信じるべきです。信じて進みゆくべきです。どうか皆さんはしっかりとこの地上の人生を旅人として希留者として、ね、歩み、このアブラハムの信仰に倣って旅人として、ね、歩み、そして天の誠の故郷を望み見て、そしてやがてそこに入る皆さんでありますように、誰一人として落語して、ね、不信仰によって それに不従順の霊になって落語する者が一人もいないように、どうか安息に入って本当に常しえに安らかである皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたの御言葉は何一つ高えることなく、すべての主が仰せられたことは実現しました。そして時間軸において今なお実現していないことはありますが、しかしそれはもうすでにあなたの目には行われたと、実現したと見られております。私たちは信仰によってそれを引き出し、実体としてそれを私たちのものとして獲得することができますように。ヨシュアとカレブは獲得しましたが、しかしヨシュアとカレブの世代の大人の男たちは誰も獲得できませんでした。不従順の霊に倣って落語してしまったからです。主よ、どうぞ私たちは誰一人として不従順の霊に倣って落語するものがありませんように、そして皆揃って天に入り、常しえに永遠をイエス・キリストの御前で過ごす私たちでありますように。どうかこの地上における残された日々をあなたがしっかりと保ってください。この天聖一同、またこれに預かる全ての生徒たちをあなたが祝福し、あなたの身元へとしっかりと結びつけてくださいますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。